それでは本日の、聖書箇所を朗読いたします。ヨハネの福音書4章43節から54節、新改訳聖書の2017年版ですと新約の184ページとなります。ヨハネの福音書4章43節から54節184ページとなります。お願いします。さて2日後にイエスはそこを去ってガリラヤに行かれた。イエスご自身、預言者は自分の故郷では尊ばれないと証言なさっていた。それでガリラヤに入られた時、ガリラヤの人たちはイエスを歓迎したが、それはイエスが祭りの間にエルサレムで行ったことをすべて見ていたからであった。彼らもその祭りに行っていたのである。イエスは再びガリラヤのカナに行かれた。イエスが水をブドウ酒にされた場所である。さて、カペナウムにある王室の役人がいて、その息子が病気であった。この人はイエスがユダヤからガリラヤに来られたと聞いて、イエスのところに行った。そして下ってきて、息子を癒してくださるように願った。息子が死にかかっていたのである。イエスは彼に言われた。あなた方は印と不思議を見ない限り決して信じません。王室の役人はイエスに言った。主よ、どうか子供が死なないうちに下ってきてください。イエスは彼に言われた。行きなさい。あなたの息子は治ります。その人はイエスが語った言葉を信じて帰っていった。彼が下っていく途中、しもべたちが彼を迎えに来て、彼の息子が治ったことを告げた。子供が良くなった時刻を尋ねると、彼らは昨日の第七の時に熱が引きましたと言った。父親はその時刻があなたの息子は治るとイエスが言われた時刻だと知り、彼自身も家の者たちも皆信じた。イエスはユダヤを去ってガリラヤに来てから、これを第二の印として行われた。以上の箇所より、主の約束と御業を信じてと題して、鈴木手元先生牧師に、御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。
おはようございます。
今朝も皆さんと共に礼拝の恵みを預かれることを心から感謝いたします。はじめに一言お祈りいたします。恵み深い私たちの作り主でおられる天の主なる神様、あなたの尊い名前を賛美いたします。すぐる一週間も私たち一人一人の健康と歩みを守りくださり、今朝もこうしてあなたの御前に集うことができましたことを心から感謝いたします。開かれた御言葉を祝福してください。私たちがそれぞれに抱えています悩みや心配事をあなたの御前に下ろして、この時あなたの御声だけに聞くことができますように守り導いていてください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かなお取り扱いがありますように、お委ねして尊く主イエスキリストの御名でお祈りいたします。先週マタイの福音書の三章の説教を読み終えました。一区切りついたこともあり、今日は教会で使っているデボーションブック日々の御言葉の今月の箇所でもあるヨハネの福音書を選ばせていただきました。ヨハネの福音書は四福音書の中で一番後に書かれた書であり、著者はイエスの愛弟子であったヨハネです。ペテロとヤコブとヨハネの3人は十二弟子の中でも特にイエスの御側に置かれ、ヤイロの娘の復活や山上でイエスの御姿が変貌する場面に立ち会うなど、 特別な体験をした弟子たちでした。またこのペテロとヤコブとヨハネはガリラヤで漁師として働いていた時にイエスに声をかけられ、最初にイエスに従った弟子たちでもありました。そのヨハネが書いたこの福音書はマタイ、マルコ、ルカの共感福音書とは違った視点でイエスを証ししており、クリスマスの出来事を伝える代わりに世界が創造される前から神と共におられたイエスが人となってこの世に来られたことの目的を伝え、この神が使わされたイエスを神の子キリストとして信じ、永遠の命に預かることこそが創造主なる神の救いのご計画であり、すべての時代のすべての国の人々に神が願っておられることであるということを証言しているのです。と、御言葉を出していただけますか。あ、まず、はい。と、丸一の、はい、すみません。一番の御言葉、ヨハネの福音書の1章29節です。その翌日、ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。二つ目も出していただけますか。はい。ヨハネの3章14節から16節にはこのように書かれています。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もあげられなければなりません。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。神は実にその一人ご話題になったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。三つ目も出していただけますか。はい。ヨハネの福音書の20章31節。これらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためである。このようにヨハネは他の福音書とは違った視点でイエスが神の子キリストであるということを証言するためにこのヨハネの福音書を書いたのです。本日読んでいただいた今日の箇所もイエスが神の子キリストであるということを証言する出来事として伝えられています。今日の箇所の最後54節に印と述べられているのはそのようにイエスが神の子キリストであることを表す印ということです。そのことを踏まえて今日の場面を読んでまいりたいと思います。最初にイエスと弟子たちの一行の移動した場所とそれぞれの地で起こった出来事について簡単に確認したいと思います。地図を出していただけますか。はい。少し小さいようでしたらちょっと拡大してもらえるといいかもしれませんが、はい。最初にイエスと弟子たちが移動した場所と各地で起こった出来事について確認したいと思います。この福音書の1章の後半を読みますとイエスはバプテスマのヨハネから洗礼を受けられた後ガリラヤの地でペテロたちを弟子にされたことが伝えられています。2章ではガリラヤのカナという町で婚礼に出席されて水をブドウ酒に変えるという奇跡を行われたこと、その後杉越の祭りの時期が近づくとユダヤ地方のエルサレムに登られ宮見嫁を行ってユダヤ教指導者たちから反感を買う、そしてそういう出来事が述べられています。そしてその祭りの間イエスはエルサレムにとどまって多くの人々を癒されました。そして3章にはイエスを訪ねてやってきたニコデモという律法学者と神の国や永遠の命について対談したことが記されています。 そしてその後ガリラヤに戻られた際に、あ、ごめんなさい、ガリラヤに戻られる際にサマリア地方を通られて、水汲みにやってきた一人の女性と対話をされます。そして彼女は自分のことを何もかも言い当てるこのお方は救い主に違いないと確信して町の人々に伝え、その町の多くの人たちがイエスの教えを聞いて信じたということが伝えられています。今日の箇所の、一つ手前の4章42節にはこう書いてあります。4章42節、彼らはその女に言った。もう私たちはあなたが話したことによって信じているのではありません。自分で聞いてこの方が本当に世の救い主だと分かったのです。今日の場面はこの続き、イエスと弟子たち一行がエルサレムからサマリアを経てガリラヤに戻ってきたところから始まります。43節から45節、さて2日後にイエスはそこを去ってガリラヤに行かれた。イエスご自身、預言者は自分の故郷ではたっ飛ばれないと証言なさっていた。それでガリラヤに入られた時、ガリラヤの人たちはイエスを歓迎したが、それはイエスが祭りの間にエルサレムで行ったことをすべて見ていたからであった。彼らもその祭りに行っていたのである。ガリラヤの人々はイエスを歓迎しました。それはイエスがエルサレムで行われた力ある御業、印を見たからでした。出エジプトの出来事を祝う杉越の祭りは一年で一番大きな祭りですから、ガリラヤからも大勢の人がエルサレムに行っていました。そして彼らはイエスのなさる印を見てイエスを信じたのでした。しかし2章の最後のところを見ますと、しかしイエスご自身は彼らに自分をお任せにならなかったと記されています。しかしイエスご自身は彼らに自分をお任せにならなかったと2章の終わりに記されています。イエスは人々のうちにある思いをご存知でした。彼らは印を見たから信じたに過ぎませんでした。それは条件付きの信仰であって、本当の信仰、本当の信頼とは言い難いものです。それは絶えずミラクルなことが起こることを求め、それがなければ信じるに値しないとポイッと投げ捨てる御利益的な信仰のような人間主体の信仰です。イエスはそのような人々の思いを知って彼らを信用されなかったのです。ここでも人々の熱烈な歓迎ぶりに反してイエスは人々に心を開かれなかったようです。預言者は自分の故郷ではたっ飛ばれないというイエスの言葉は当時のユダヤ人の間で知られた一般的な格言であったそうですが、ルカの福音書4章にはイエスがお育ちになったガリラヤの町の人々が、彼は大工のヨセフの子ではないかと言ってイエスを信じようとしなかったことに対して、預言者は誰も自分の故郷では歓迎されませんと述べられたことが伝えられています。同じようにマルコの福音書6章もイエスが教理に行かれた際に、預言者が敬われないのは自分の教理、親族、家族の間だけですと言われたことを伝えています。そして彼らの不信仰のゆえに、そこでは何人かの病人を癒されたほかは何も力ある技を行われなかったと伝えられています。イエスは人々の心を父なる神の愛に結ぶために来られた救い主です。イエスは人々の心を父なる神の愛に結ぶために来られた救い主です。安易に人々の願いや期待に応えるために来られたのではありませんでした。イエスは憐れみを持って病人を癒し、貧しい人々の空腹を満たしておられますが、それが人々のわがままや依存心を助長することになるときは、御業を行われなかったのです。むしろイエスが望んでおられるのは、人々が心から父なる神に信頼して生きるようになるため、 神との真実な交わりに生きるようになるためでした。46節47節イエスは再びガリラヤのカナに行かれた。イエスが水をブドウ酒にされた場所である。さてカペナウムにある王室の役人がいて、その息子が病気であった。この人はイエスがユダヤからガリラヤに来られたと聞いてイエスのところに行った。そして下ってきて息子を癒してくださるように願った。息子が死にかかっていたのである。イエスは再びガリラヤのカナという町に行かれました。そこは以前イエスが水をブドウ酒に変える奇跡を行われた場所でした。その出来事は2章に記されていましたが、こういう話です。お開きになれる方は2章を開いていただけるといいかもしれません。ヨハネの福音書の2章、イエスが婚礼に出席されて水をブドウ酒に変える最初の印を行われたということが2章に記されています。それはこういう話です。ガリラヤのカナで婚礼があり、イエスの母マリアもそこにいて、婚礼の接待役として手伝っていたようです。イエスと弟子たちも婚礼に招かれて出席していました。当時の結婚式は長い時は1週間にも及び、連日たくさんの客が祝いに訪れました。大勢の人々がこの婚礼にもやってきていたことでしょう。どれぐらいの人がここに集っていたのかは分かりませんが、しばらくするとマリアは客人たちに振る舞うブドウ酒がなくなりかけているのに気がつきました。十分に用意していたはずでしたが、予想していたよりもたくさんの来客があったのでしょうか。あるいはよほどの大酒飲みがいたのでしょうか。とにかく想定外の事態が起きてしまったのです。婚礼の席にブドウ酒は欠かせません。ブドウ酒を途中で切らしてしまうことは、お祝いの席をしらけさせてしまうばかりでなく、お客たちを招いた花婿の面目を損なってしまう大変不名誉なことでした。それで接待役であったマリアはこの危機を何とか助けてほしいと思って、イエスにブドウ酒がなくなりましたと伝えたのです。ここに夫ヨセフの名は出てきません。ここにはマリアの夫ヨセフは登場しません。ヨセフは若くして死んでしまったと言われています。ですからマリアは長男であるイエスをいつも頼りにしていたのでしょう。マリアは自分が産んでから、マリアは自分が産んで育てたこのイエスが神の子であり、不思議な力と知恵にあふれていることを知っていました。イエスならこの窮地を助けてくれる、何とかしてくれると思ってイエスに頼ったのです。ところがイエスは、女の方、あなたと私と何の関係がありますか、私の時はまだ来ていませんと答えたのです。何とも素っ気ない、突き放すようにも聞こえる言葉ですが、これはヘブル語独特の言い回しであり、私の関心とあなたの関心は違うのですよという意味や、心配はご無用です、私に任せてください、私には私の用意、私の考え、やり方がありますから、そういう意味も含んだ表現なのです。つまりイエスはご自分の意思で、ご自分のタイミングや方法で問題を解決するとおっしゃったのです。母マリアはこの言葉を聞くと、それ以上案ずるのをやめて、給仕をする者たちに、あの方が言われることを何でもしてあげてくださいと言って、イエスがなさることにすっかり委ねたのです。この婚宴が行われていた場所には、身を清めるための水が入った大きな石の水がめが置いてありました。イエスは給仕役の者たちに、それらの水がめを水で満たすように告げられました。 何のためにそんなことをするのか分かりませんでしたが、彼らはマリアに頼まれていた通りイエスの言葉に従って水瓶に水を満たしました。そしてイエスがそれを汲んで宴会の世話役のところに持って行きなさいと言われたので、彼らはイエスの言われた通りに運んで行きました。宴会の世話役がその運ばれてきた水を味見してみると、それは上等なブドウ酒だったので驚いて花婿に言いました。皆、初めに良いブドウ酒を出して、酔いが回った頃に悪いのを出すものだ。それなのに、あなたは良いブドウ酒をよくぞ今まで取っておかれました。ブドウ酒がどこからやってきたか知らなかった世話役は、最後に最上のブドウ酒を出して接待するとは見上げたお方だと感心して花婿をたたえたわけでしたが、それを運んだ給仕役の者たちは、水をブドウ酒に変えたのはイエスであると知っていました。そしてこの出来事の一部始終を間近で見ていた弟子たちは、イエスを神の子としてはっきり信じたのでした。水をブドウ酒に変える、水をブドウ酒に変えるというこの最初の印によって、イエスはご自分の栄光を表されました。イスラエルなど雨の少ないパレスチナの地域では、ブドウの実は天の神からの賜物であり、命の象徴でした。イスラエルの人々にとって、水をブドウ酒に変えるという奇跡を行われるお方は、命の与え手である神と等しいお方であるということを意味するのです。またこの出来事は、信じて従う者にイエスは御業を表してくださるということを教えています。この出来事は、信じて従う者にイエスは御業を表してくださるということを教えています。ブドウ酒が尽きかけているのを知った母マリアは、慌てて息子であるイエスに助けを求めましたが、イエスは、私の時はまだ来ていませんと答えて、ご自身のタイミングややり方があることを示されました。そしてイエスの言葉を信じて、水を運んでいった時に、その水がブドウ酒に変えられた。信じて従う時に、イエスは御業を表してくださるということが、ここで教えられています。私の時はまだ来ていませんというイエスの言葉を聞いて、マリアは自分の意思でイエスを動かそうとしていた誤り、主客が逆転していたことに気づかされました。私の時はまだ来ていませんというイエスの言葉を聞いて、マリアは自分の意思でイエスを動かそうとしていた誤り、主客が逆転していたことに気づかされました。イエスの行われる御業は人間の意思に左右されるものではなく、イエス自身の自由な意思によって行われることを悟ったのです。それがいつどのような形で表されるのかは分かりませんでしたが、マリアはイエスがなさる最善の御業を信じて待ち望み、周りの給仕役の者たちにも、あの方が言われることは何でもしてあげてくださいと告げて、彼らがイエスの言葉に従うことができるようにしたのです。世話役や招かれた客人たちはそのブドウ酒がどこから来たのか知りませんでしたが、イエスの言葉に従ってそれを運んだ給仕役の者たちは、それがイエスの御業であると知ることになりました。2章の9節に、すでにブドウ酒になっていたと述べられている通り、おそらく水がブドウ酒に変わったのは、給仕たちがイエスの言葉に従って水を運んだ時であっただろうと思われます。すでにブドウ酒になっていたと述べられているように、水がブドウ酒に変わったのは、給仕たちがイエスの言葉に従って水を運んでいた時であっただろうと思われます。信じて従う者にイエスはご自身の御業を表してくださるのです。そのことは 今日の場面のヨハネ4章の出来事においても共通して言えることです。ガリラヤの町カペナウムに暮らしていたというこの王室の役人は、イエスがユダヤからガリラヤに帰ってこられたと聞いて、イエスのところに来て病気で死にかかっていた息子の癒しを願い出ます。48節49節、イエスは彼に言われた。あなた方は印と不思議を見ない限り決して信じません。王室の役人はイエスに言った。主よ、どうか子供が死なないうちに下ってきてください。イエスは彼に言われた。行きなさい、あなたの息子は治ります。その人はイエスが語った言葉を信じて帰っていった。最初この父親は、主よ、どうか子供が死なないうちに急いで下ってきてくださいとイエスに同行を願います。彼はイエスがエルサレムやガリラヤでなされた奇跡のことを聞き、息子を助けてほしいという一心でイエスのもとにやってきました。しかしイエスは彼に言われました。あなた方は印と不思議を見ない限り決して信じません。イエスは奇跡を見たゆえにご自分を歓迎したガリラヤの人々のような態度ではなく、心からご自分を信頼する真実な信仰、見ずに信じる信仰を彼に求められたのです。そして言われました。行きなさい、あなたの息子は治ります。父親はこのイエスが語った言葉を信じて帰っていきました。いいえ、どうしても私と一緒に来てくださいと食い下がるようなことはせずに、彼は主イエスの言葉を信じて従いました。そしてその信じた通りに実現したのです。51節から53節、彼が下っていく途中、しもべたちが彼を迎えに来て、彼の息子が治ったことを告げた。子供が良くなった時刻を尋ねると、彼らは昨日の第7の時に熱が引きましたと言った。父親はその時刻があなたの息子は治るとイエスが言われた時刻だと知り、彼自身も家の者たちも皆信じた。彼は家に帰る途中でしもべたちから息子が癒されたことを伝えられました。父親がいつ息子が治ったのかを尋ねると、それがイエスにあなたの息子は治ると告げられた時刻であったことが分かり、彼自身だけでなく家の者たちも皆イエスを信じるように導かれたのでした。イエスはこの父親の信仰が未熟なものであっても憐れみ深く彼の願いを叶えてくださいました。主は深い苦悩の中にある彼を深く憐れみ、彼の願う通り息子を癒してくださったのです。はじめこの父親は他のガリラヤの人々と同様、イエスに奇跡だけを求め、自分の願う通りにイエスを動かそうとするような態度でイエスに助けを求めました。そのような不十分な自分主体の信仰しか持ち合わせていなかった彼でしたが、イエスは心からご自身を信じて従う真実な信仰へと導いてくださり、彼の家の者たちも信仰に導いてくださったのでした。主は信じて従う者に最上の御業を表してくださる。そのことを私たちも覚えて歩みたいと思います。それは主の約束と御業を信じて委ねるということです。何でも願った通りに叶えられるということではありません。むしろ思い通りにことが進まない、意に反する状況に置かれる中においても、主を信頼し続け、主が最善の御業を成してくださるのを待ち望むということです。今日の中心聖句には、詩編の119編71節の御言葉を選びました。ご一緒に、主法の内側にも印刷してありますので、ご一緒に読んでみたいと思います。 詩編119編71節3、はい、苦しみにあったことが私にとって幸せでした。それにより私はあなたの掟を学びました。先ほどの、スクリーンの丸5番の御言葉も出しておいていただけますか。はい、苦しみにあったことは私にとって幸せでした。それによって私はあなたの掟を学びました。聖書の教える信仰は御利益信仰とは全く違います。御利益的な信仰においては願いが叶え続けられる限りその神を信じるという人間主体の信仰ですが、聖書が求めている信仰は自分ではなく神により頼み、神の永遠の愛を受け取って神との真実な交わりに生きることです。聖書が求めている信仰は神により頼み、神の永遠の愛を受け取って神との真実な交わりに生きることです。御利益信仰においては厄除けやお守りなど災いや不幸に遭わないこと、また自分の願いが思い通りに叶うことを幸福と考えます。御利益信仰においては災いや不幸に遭わないこと、また自分の願いが思い通りに叶うことを幸福と考えます。しかし聖書の信仰においては苦しみや災いさえも祝福に変えてくださる神を信じ、困難の中にあっても私たちの思いと状況のすべてをご存知の主に委ね、平安と希望を持って歩む人こそが幸いであると教えているのです。御利益信仰においては災いや不幸に遭わないこと、また自分の願いが思い通りに叶うことを幸福と考えます。しかし聖書の信仰においては苦しみや災いさえも祝福に変えてくださる神を信じ、困難の中にあっても私たちの思いと状況のすべてをご存知の主に委ね、平安と希望を持って歩む人こそが幸いであると教えているのです。私たちはたとえ自分の意に反するような状況に置かれたとしても、先が見通せない不安の中に置かれていたとしても、主に委ね、主が表してくださる御業を信じて歩み続けたいと思います。54節、イエスはユダヤを去ってガリラヤに来てからこれを第二の印として行われた。このヨハネの福音書ではイエスがなさる奇跡的な御業を印と呼んでいます。このあとイエスは目の見えない人を見えるようにされたり、歩けなかった人を歩けるようにしたり、わずかなパンと魚で5000人を超える人々を養ったり、死んだ人を生き返らせたりする力ある奇跡を行われるのですが、それらイエスがなさる奇跡はすべてイエスが神の子であり救い主であることを表す印なのです。そしてこのイエスが行われた印は最終的にはイエスの救いの御業、十字架と復活による罪の贖いと永遠の命に至るのです。イエスは世の罪を取り除く神の子羊として十字架にかかり、私たちを罪から救うために来てくださった救い主であると聖書は証言しています。これらのイエスのなさる印は神の愛の印です。神の子イエスは人となってこの世界に来てくださいましたが、それは私たち人間を罪の支配から救って神の永遠の愛に生かし、永遠の命の祝福に預からせてくださるためだったのです。神は実にその一人ごお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると聖書が告げている通りです。主イエスは十字架にかかって私たちの罪の代償としてご自分の清い命を捧げてくださいました。そして主イエスが復活して死の力に勝利してくださったことによって、イエスを信じる者たちもその復活の命に預かる恵みを いただいているのです。イエスを神の子キリストと信じ、その愛と癒しを受け取る者は罪許され、取り去られることのない神の永遠の愛に結ばれて、喜びと希望を持って歩むことができると聖書は約束しているのです。私たちはすべてを益としてくださる主なる神を信頼し、どんなものによっても奪い去られることのない永遠の愛と希望をいただいて、主が表してくださる御業を期待しながら歩み続けるものでありたいと思います。最後に6番の御言葉を出していただけますか。ローマ人への手紙8章28節、神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。お祈りいたします。主なる神様、御言葉を感謝いたします。今日はヨハネの福音書の御言葉に聞きました。あなたはあなたを信じて従う者たちに、私たちの思いを超えた御業を表してくださいます。どうか私たちがどのような状況の中においても失望せず、あなたにより頼み、変わることのないあなたの愛に結ばれて平安と希望をいただいて、あなたの約束と御業を信じて歩むことができますように励まし強めていてください。私たちが望んでいないような状況、意に反するような状況の中に置かれる時も、すべての私たちの思いと私たちの置かれている状況のすべてをご存じていてくださるあなたを信じ、私たちができることをもってあなたに従い、そしてその先にあなたが大いなる御業を表してくださることを期待して歩むことができますように、あなたの御業を待ち望んで歩むことができますように、守り導いていてください。私たちの救い主イエス・キリストの尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。